でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今回も塚本さんにもお付き合いいただきます。塚本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして皆様、メリークリスマス。
メリークリスマス。
さあ、今日ね、クリスマスの配信ということで、ちょっといつもとは話題を変えて、皆さんの小さい時のクリスマス、それから現在のクリスマス、どんな風に過ごしてらっしゃるのかを少しお聞きしたいなと思いますが、じゃあまず千秋さんから。ちっちゃい時どうでしたか？
小さい時のクリスマスは、なんかチキン？
はい。
チキンというか、買ってきてもらって、なんかそれがやっぱり毎年恒例で美味しかったなっていうのと、あと、ピアノ教室に通ってて、で、毎年ピアノ教室主催で、老人ホームを回って、ハンドベルの演奏を、24日の日とかは、演奏しに行ってたんですよね。なんかそれがずっとなんかもう、クリスマスのイベントとしてやってて、それが結構思い出です。
でもクリスマスって言うと、ね、そのチキンと、
チキンとベル。
ベルが出てくるっていう。え、ゆうじさんはいかがですか？
僕は実家がケーキパン屋だったんで、
憧れの。
一番忙しいクリスマスケーキ作りで。
うん、そうですね。
はい。なんで、もう夜、学校帰ってきて手伝ったりとかしてましたし、うん、で、もうそれこそ夕飯はあれですけども、クリスマスケーキに囲まれた仕事場でこう、
ちょっとつまむぐらい。
はい。天やも頼んで食べるみたいな。
すごい。
じゃあ、チキン食べたりとか、
あまり、あ、そうですね。
思い出がちょっとないけれども、ケーキには囲まれてたって。
囲まれてた。
ケーキの上にサンタさんをこうつけていくっていう。
いいですね。子供はむしろ やりたいですね。率先して。
楽しいんですよね。
でもなかなかじゃあ、ご両親と一緒に、この、段々を囲んでっていうのは。
あ、そう、その時期はなかったですね。もう、夜になると、妹と二人で寝て、まだ両親たちは、仕事場で働いてるっていう、うん、どっちかというとちょっと寂しいかなみたいな、うん、でもありましたね。
でも朝起きるといいもの届いてましたか？
そうです、サンタさんのプレゼントが来て。
いいですね。
でも開けてもなんかこう一緒にわーってシェアできなかったんで、親とかに。25日もまだ忙しいので。
そうですよね。
そんな思い。
塚本家は、忙しくて、子供の立場からすると、ちょっとだけ寂しい、
はい。
クリスマスだったっていう。はい、まあ、でも、そんな体験が、まあ、前回もね、お話しあったと思うんですが、今、塚本さんが子供たちともう1分1秒でも長くいたいって思いの、その原動力にきっとなってるんでしょうね。
そうですね。それがあったからかもしれないです。
千秋さんのところは最近はいかがですか？はい、最近のクリスマスは。
最近ですね、はい。誕生日はこれが欲しいから、まあ、サンタさんにはこっちのプレゼントが欲しいなっていうのをいつも言われながら、サンタさんちょっと予算オーバーなんじゃない？みたいな。
サンタさんのね。
どうしよう。そうですね。ただなんか、まあ、ワクワクしますもんね。このクリスマス。まずクリスマスが近づくと、ツリーを用意するじゃないですか。
うん、
で、もうツリーだけはもう、木だけっていうか、は、ちょっともう、セットしといてって。あとはもう、自分たちで飾り付けをするのがすごいやっぱり楽しいみたいで。飾り付けはもう任せてって言って、じゃあ飾り付けだけお願いしますって言うと、なんかもう、ゴージャス以上のなんか、
すごいことに、
すごい、もりもりに盛られたツリーっていうのがあります。
小森家は一番下のね、ぼっちゃんが元気なので、かなり張り切ってるんじゃないですか？
一番張り切ってますね。飾り付けを命をかけてるかもしれない。
きっとね、これ長く聞いてくださってる方は今その姿が思い浮かびながら、この話を聞いてくださってるかと思いますが、塚本さんのところの、ゆじさんのところの近年というか、お子さんが生まれてからのクリスマス、どんな過ごし方をされてるんですか？
いや、これは僕結構こだわっていて。
期待期待。
まずあれですね、子供にはサンタさんの、少なくとも中学生いっぱいは、サンタさんの存在を演じてもらいたいっていうのが。
すごい。
まあ今のところ順調に進んで。
素晴らしい。
すごい。
で、あと、クリスマスツリーはもう、二代目なんですけど、今。僕は子供の頃はすごいちっちゃくて、寂しげなクリスマスツリーだったんで、今は天井についちゃうぐらい。
すごい
!2 メートルぐらいの。
そう、すっごいでっかいんですよ。行くのも大変で、こう、視界、部屋の中の視界がこう、遮られちゃう。
かくれんぼができるぐらいだ。
はい、すごい。
ちょっとクレームも出るんですけど、最近は。でもやっぱり、クリスマスを感じたい。で、12月に入るとみんなで、それぞれ、なんかこう、買い物、簡単な、例えば靴下とか、手袋とか、大したものないんですけど、そういうのを買って、下に、こう、置いておくみたいな。
かわいい。
で、当日になったらプレゼントするっていうことも、やったりとかしてます。
なんか夢があっていいですね。なんか、最近こう、アドベントカレンダー。
あ、はいはいはい。
もう、24話で 3人子供いるので、うん、とりあえず、1人8、24、3、8回はこう、ゲルダ交代で変化しなくてよかったみたいな。
小堀家は当番制なんですね、じゃあ。今日は私みたいな。
一つのやつに対してこう、一人毎日10月になってから楽しみを。
喧嘩ならないですか？
なんか、なります。入っていった中身とお菓子。と交換がいいみたいな話とか、ユージさんとかそういうありますか？
すいません、アドベントカレンダーは一人一個
準備してます。すごい。
そうなんですよね。もう僕が大好きなんでクリスマスがなんか。
ああ、いいですよね。楽しいですよね。もう夢いっぱいですよね。そこに向けて。
そうですね。だからおかしなことに一週間後はもうめちゃくちゃ正月やってるんですけど。
そうなんです。終わると同時にね、はい、一気にお正月ムードで、大人たちも忙しいっていうね、モードに入っていきますけど、塚本家はクリスマスの夜はどんな風に過ごされるんですか？
夜はもう手作りの、うん、さんが料理をしてくれて、
はい。
まあ、みんなで、まぬけかもしれないんですけど、サンタさんの帽子、大帽子みたいなみんなで被って、はい、メリークリスマスって乾杯して、
うん、
で、まあ、手料理を食べるみたいな。
そうなんですね。
すごい。温かなイメージしか湧かないって
言って、うん、本当に。
ただ昔って、ビールとかを飲まないように気をつけていて、
うん。
てかって、夜まで起きてないと、いけないように。
大事なね、あれがありますからね。はい、大事な、あれ。
そのミッションを失敗したらもう、
そうですね。
もう自分がわーってなっちゃうんで、寝ないように、寝たふりをしながら寝ないようにしてっていうのが。
ちょっと緊張感のあるイブ。
そうなんですよ。寝ちゃダメだし、お酒飲んじゃダメだしっていう。
うん、でもミッション大事
だ。楽しめない
。そうね。でも、翌朝の楽しみがありますもんね、いろいろとね。
楽しみです、楽しみです。はい。
そう、盛り上がりますか？プレゼント見ると。
あ、盛り上がりますね。
ああ、すごい。
何って言って。
子供たちはあれですか？両家とも、サンタさんに何かこう、差し上げるものとか置いてるんですか？うちの子はよくホットミルクと、クッキーを、置いといてって言って、で自分でなんかこうチンしてザッザッついて持ちながら、クリスマスツリーの下に置いてたりしたんですが、どうですか？ちょっと
小森
ちゃった。
小森家は、なんだろう。 いかに、サンタさんとは何ぞやを証明したいみたいなので。
おぉ、科学的？
どっちかというと、こう、音が立つように仕掛けるみたいな。
おぉ、
あ、捕まえちゃう感じなんだ。
仕掛けするんですか？
仕掛け。なんか、ちょっと音が鳴るものを、こう、自分のベッドの周りにこう、置いとくみたいな。
あ、じゃ来たらわかるように。
来たらわかるように。
なかなかハードルが高い。
あ、プレゼント置くのハードル高いですね。
ねえ。大変ですね、サンタさん。
そうなんです。あえてしかもなんかこう、飲み物をね、寝る前にこう飲んで、いかにトイレ、なんか行きやすい。
すごい。
なかなか少しですね。
いえ、さすが我が子たちよ、みたいな。
なんか理系の香りがプンプンしてきます
が、ね、
理系の香りがプンプンしてきますがね。
そうなんです。最近海賊にハマってるので、なんかまあ、ちょっとね、また、こう、海賊チックなことを、まだ本当に持ちかけられそうになりながら。すでになんかもう、11月は、で今収録してるんですけど、うん、なんかもう、すごいですよ。バナ。もう雲の糸の網目のように貼られているという。
素晴らしい。そっか、それぞれいろいろとやっぱね、子供たちもアイディアがあるんですね。
ゆうじさんちは、
ゆうじさんち聞きたいです。
うちは罠はない。
安心しました。
はい。罠はなくて。手紙を書いて、10月ぐらいには手紙を書いて、窓ガラスに貼ってますね。
あ、それ窓ガラス、優しい。
ちゃんと見えるように。
そうですね、見えるように貼って、実は、やっぱり、そうです、ミルクとクッキーを用意して、はい。逆に、一番下の子はちょっとこう、気が利くんで、去年とか、なんか、怪我し、転ばないようにみたいな、こう、周りをこう、掃除してたよ。
うん、優しい。
優しい。ちなみに一番下のお子さんは今何年生なんですか？
今は小1ですね。
じゃあまだまだ可愛らしい時期ですね。
いいですね。おかしいな。
いや、でもそれぞれ可愛さがありますからね。小森家の、男の子たちは小森家らしさがすごく今出てると思います。塚本さんのところ、今年のクリスマスはどんな予定ですか？
まあ、今年も、まあ、毎年と同じようなんですけど、うん、同じようにしたいなっていうのがあるのと、ただ今年はその長女がみんなでクリスマスソングを演奏したいって言って、うん、まあ、クリスマス曲を選曲して、前でドラムを、長男が欲しいって言ってドラムを買ったんです。
長男さんっていうのは、真ん中のお子さんになるんですか？
長男、高一段の一番上ですね。
一番上も、あ、そうですか。高一のお子が、ドラムを買った。
なので、こう今、部屋が、ピアノとか、ドラムとか、ベースとか、ギターとか、なんだろう。スタジオみたいになってるんですよ。
すご
い。
楽器できますもんね、ギターね。
そうですね。
はい、
じゃあ、親子セッションが。
親子セッション、クリスマスソングをやろう、みたいな。
ってことは、ドラムと
長女がピアノで、
はい。
まあ、小一の一番下の子はアイドルになりたいって言って、歌いなよって言ってるんですけど。
すごい。かわいい。めっちゃかわいい。
僕はベースかギターやって、奥さんは、マラカスですかね。
リズム隊。
重要。
じゃあ、ちょっとしたクリスマスコンサートになりますね、今年は。
そうですね。
素敵、家族で。
これでもその日にちがちゃんと決まってるので、そこに向けて練習もしなきゃいけないですか。
はい。
それがまたコミュニケーションになりますよね。
そうです、そうです。あれ面白いです。一回家族コンサートって、コンサートホールを借りてやったことあるんですよ。
話が出てきた。うん。
はい。
それは、何年ほど前に？
去年ですかね、去年になって。実は長女がピアノの発表会で、頑張って、 って発表会の時に機材トラブルでうまく弾けなかったんですよ。で、泣いちゃってその後もうやめたいってなって、いや、全然やり直せるよっていうのを、人生なんてやり直せるっていうのをちょっと伝えたくて、一緒に考えさせて、考えていこうってやって、じゃあ自分たちでコンサート開いちゃおうよって言って、コンサート会場調べたら、いいサイズ感のがあったので、そこを借りて、もう一回その彼女の曲を、に合わせて僕らがベースやったりとか、マラカスやったりとか、後から練習して合わせて、で、両親たちを呼んで、小さな家族コンサートをやったっていう。
すごい、本当もうすごい。
もう一つ一つのエピソードに愛を感じますし、その、決めたことをちゃんとその、やるっていう、ぶれないっていうところが、ね、やっぱり、塚本さんらしさですよね。ゴールは決まってるっていう。
そうですね。なんか、失敗したらもうダメみたいなのって、すごい嫌じゃないですか。
そうですね。いかにそこに行くかですよね。達成
そうで
感
す
と
ね。
か。
そうです。いろんなやり方があるんだよっていうのを体験してもらいたいなっていうのも、だからいいチャンスだなと思ってむしろ、感じです。
そっか、失敗はいいチャンス。特に、でも子供たちにとってはそうですよね。
そうです。いっぱい失敗しなって言ってます。長男には今。いっぱい少ないよって言ってますもん。
高校1年生ですから、これからね、失敗した時のダメージが大きくなる年代ですもんね。
そうなんです。
自分としてですよね。自分本人としては。だけど、そんなことないんだよっていう安心感が周りを、がね、与えてあげれば、平気で転ぶこともできますからね。あとはどうフォローしていくかっていうのをね、みんなで考えていこうっていう体制があると、もう受け身でどんどん転んでっていう ね、すごいで
チー
す
ム作りがもうすごいですね。
ね。
塚本家のチーム作り。
チーム塚本。
チーム、いいですね。すごいな。
そしてバンド活動もこれからちょっと楽しみですね。そしたら。
活動そうですね。
ドラムがいて、ベースかギターは、ね、ユージさんができて、ピアノもいる、キーボードができる。あとは、ギターがもう一人いるといいです
そうな
か？
んですよね。ちょっと今募集しようかなって思ってるんです。
でも、小学校1年生の子まだちょっと難しい。ウクレレぐらい。ね。じゃあ、ギターは絶賛募集中ということで。
集中して募集です。
ね、塚本バンドに。
おー、
ギターとして参加されたい方は、ぜひご連絡を いただきたいかなと思いますが、じゃあ、今年のクリスマスのもう、あ、クリスマスも楽しそうですね。
ねえ。
羨ましいですね。
すごい。
もし可能であれば、撮影したものを、どこかホームページなどで、ちょっと動画で出していただけると、ほんの少しでも。
写真であれば大丈夫だと思うんですけど、僕が今、この堂々と話せたのは、音を聞かれない前提で話してるので。
なるほど、なるほど、なるほど。
もう、本当にあれですよ。多分、手作り感満載な。
じゃあ、Facebook のそのグループの方に、その写真を、
あ、
ぜ
そう
ひ。
です。見たいですね。
はい。で、皆
拝見
さ
し
ん
た。
は、音は想像してという。
まあ、グループ内だったらちょっと、
考えてく
音、
ださいますか？
笑ってもらえたらいいかなって。
ちょっとワンフレーズでも
す
ね、ちょっ
ごい
と
な。
見ることができると、みんながちょっとこう、あったかい気持ちになれるかなっていう気がしますね。こう、思いがけず、あったかい話がね、聞くことができました。
すごい夢のような話。
ねえ、トータルこうして塚本さんには5回にわたって、ね、たくさんのお話いただいてきましたけれども、塚本さんいかがでしたか？
あ、もうすごい楽しく話させていただきました。
はい。
今喋っちゃっていいのかなっていうぐらい僕喋っちゃったんですけど、チャキさんの番組なのに。
いえいえ、もう私はもうすごいいろいろ感化されて、なんかこういう場で、そう、貴重なお話を、お伺いできたことが、むしろなんかこう、なんだろう、恐縮というぐらい、すごい素敵なお話ばっかりだったので、本当貴重なお時間、一緒にご一緒できて、本当ありがとうございました。
ありがとう
はい。さあ、そして、実は、塚本さんから素敵なお知らせがあるということで、お願いできますか？
せっかくクリスマスということなので、僕の絵本ですね、最新の絵本のコロネのお尻はどっちという絵本を、 3名の方にプレゼントしたいなと、あ、サイン入りでプレゼントと思います。
すごい。
ありがとうございます。なんとサイン入りで、コロネのお尻はどっちという、ね、今日、前回でしたかね、何回かこうお話出てきた絵本なんですが、こちらプレゼントということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、応募方法などはまた概要欄の方に載せておきますので、ぜひ皆さんご応募いただきたいかと思います。ということで、たくさんのお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
また塚本さん、機会があったらぜひご参加ください。お願いします。はい、はい、ということで、千秋さん、塚本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。